ひばりクラブおよび落語会などをご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は基礎からしっかり考え直すと。やはり日本がこの前の戦争ですね、大東亜戦争に突入したのは、朝日新聞の悪さもあるんですが、やはり朝日新聞の責任もありますけどね、やはり日本人がよく考えなかったと、まあいうことによるわけですね。軍国主義だとか、そういうのに乗ってしまったわけですね。もともと太平洋戦争っていうか、アメリカ側から見た太平洋戦争を仕掛けたのはアメリカであり、それをアメリカが計画を練ったのは、日本との戦争を計画練ったのは19世紀のことですからね。戦争が起こったのは1941年なんですよ。で、それからじっくりとアメリカは計画を立て、そして日本へ鉄鋼と石油を輸出しながら、それをやめるぞって言って戦争に、日本が戦争に打って出なければならないような環境を作ったと。それを日本では国内で、日本の軍国主義が戦争を始めたという全く嘘を言う。アメリカの検察官が戦後ですね、入ってきて、日本で戦争を仕掛けたのは誰なんだ、戦争しようと主張したのは誰なんだって言うと、誰もいなかった。それは責任をなすりつけていなかったわけじゃない。本当にいなかった。変だなぁとアメリカの検察官は思って。で、まあ、インドの判事なんかは、それで日本は有罪にするような判決をするわけにいかないっつってインドに帰った。っていうのは奇妙なことが起こったけども、それも日本の、戦後日本の学校で教えてないという、もう20にも30にも曲がってるわけですね。それと同じようなことが、この環境運動にも起こりました。水俣病については話しましたが、全く毒物と思ってなかった。子供の歯の、口の中の歯に詰める水銀が、まさか工場からの廃液の中に入ってたら、事故を起こすなんてことはもう考えてもいなかった。それを無責任に裁判官が、産業が発達すれば公害が増えるってことは分かってるんだから、そのぐらいのことは検察官も分かんなきゃいけないって言って有罪判決を出した。そんなこと言ったらあなた裁判官辞めなさいと言った方がいいぐらいですね。こういうのは続々あるんです。続々というか全てがそうでしたね。1954年、人類初めての公害事件、ロンドンスモークですけども、これは1953年の12月の4日から8日までの4日間で、ロンドンにスモークが出て、それによって4日間で4000人だったかな。それからその翌月の3月まで、気管支系の病気で、命を落とした人が1万人ぐらいになったわけですね。これが大規模公害の最初だったわけですが、これは、もっとバタバタとみんな死んでいくんですよ。4日間で。みんなロンドンの人は何が起こったかよくわかんないんですね。大気が汚れて人間が死ぬなんてことはもう考えてもなかったんですね。しかし12月4日の最初の日の午前の10時に、まあ映画館が開いたんですけど、開いたんですが、最初の映画の出だしのですね、スクリーンが観客席から見えなかったわけですね。スモッグで映画館の中が曇って、まあそのくらいひどかったんですが、みんなはそれが石炭による煤煙であるっていうこともわからなかった。それがまあ最初だったんですね、大気汚染の。それから大気汚染っていうのは、四日市の喘息があり、ロサンゼルススモッグだとか、東京の高化学スモッグってあるんですけども、いずれもですね、考えられない状態で起こってるんです。当時はですね。例えば四日市ですとですね、町を発展させるために海岸線の方に工場団地を作ったわけです。で、工場団地の周りに工場に勤める人の住宅を作ったわけですね。近いから便利だって言うんで。で、煙突もちゃんと作ったわけですね。高さも30メートルでちょうどいいと思ってたんだ。それで運転を開始したら、工場のところから喘息が出たと。なんだこの病気はと、こう最初はそうですね。で、いろいろ調べてみると、工場から出る排ガスが問題であるってことが分かった。ところが、まあ、初めての経験ですからね。あ、それじゃあ簡単な話で、30メートルの煙突を100メートルにすればいいと。上空で出せば問題ないと、こう思って100メートルにしたら、今度は、そこから出た、まあ、亜硫酸ガスだったんですけど、今では二酸化硫黄って言うんですけど、亜硫酸ガスがですね、今度は高いところから放出しましたから、それが風に流れて、今度着地するのが街の中になったんですね。で、街の中からもっと大量な、喘息患者さんが出たと。で、やっと 人間は気がついたんですよ。ああ、そうかと。工場から出る汚いものは、遠くに出せばいいってわけじゃないんだと。出ないようにしなきゃいけないんだってことになりまして、まあ、公害技術の進みましてですね、脱硫技術、脱硝技術、それから活性汚泥技術っていう、まあ、主に3つの公害技術ができて、それを四日市の工場に適用したら、今は四日市の空は本当に綺麗ですよ。生産量は当時よりか増えております。まあ、つまりですね、まあもちろん意図的ではない。それから知らなかったということですね。ライオンでもいいですけど、なんか狩りに行くと、最初はライオンが腕っぷしが強いとか牙があるとかわかんないで行って、すぐ殺されてしまうと。そのうちだんだんわかるっていう、そういう類のもんであって、いわゆる産業を活発にすると公害が起きるなんていうもんじゃないんですよ。別にロンドンもその後全く大気汚染はありませんし、四日市も全くありません。ということはですね、産業を活発にしたから起こるとか、産業を活発すると環境破壊が起こるっていうことじゃないんですね。それじゃなくて問題はですね、人間というのは予想できないことが起こるので、予想できないことが起こるということを考えて工場を作んなきゃいけないっていうことなんですよ。だから、なくす方法が違うんですよね。それでもうほとんど世界中で、公害というのはなくなったわけですね。大気汚染も水質汚濁もほとんど今ないんです。そしたらあるじゃないかってまた変なのが出てくるんですけど、ちょっと話別にしますからね。きちっと理屈通り理解せんといかんのですからね。で、結局のところ、あれだけ騒いだ大気汚染、水質汚濁のによる環境汚染というのは、広範囲に思うでしょ？だって大気が汚染されたり、水質が汚濁されたりするわけですから、相当の広い面積で弊害が起こると。もちろんその、障害が起こった場所ばかりなくて、川ばかりなくて、その周辺で被害を受けた人間が住んでいた面積というのはですね、全部合わせて陸地の 0.43% に過ぎないんです。陸地ってのは3分の1ですから、地球の面積から言うと、表面積から言うと、0.15% ぐらいなんですよ。千分の1とか千分の2とかいうぐらいしか汚染しなかった。よく地球の図でですね、全部が汚染されてるような図を書く悪どいやつがいるんですよ。これ嘘つきなんです。要するに事実と違うことを言うってことは嘘なんですよね。当たり前ですけど。事実と違うことを言うのが嘘という定義であってですね、環境運動家とかリベラルの人は、得てしてそういう絵を使います。っていうのは、自分が言いたいことを事実を反してもいいと思ってるんですね。自分はいいことをしてるから。自分はよくわかってる人なんだから。大衆はバカだから。少し大げさな図とか使わなきゃいけないんじゃないかっていうのがあるんですね。タバコの害の時もそうでした。とんでもない図が一般的にタバコに印刷されたりしてましたね。これはね、環境運動家とかリベラルの人たち、文化人とはいかにね、人をバカにしてるかっていうことなんですよ。我々は偉いから、ちょっとした兆候があればわかるから。だけど、一般の人たちはバカだから、大げさに書いてあげないとわからない。それで自分たちが嘘ついて。で、結局は大気汚染も水質汚濁も、間違いで起こったことはありました。つまり、それまで安全だったので、どっかで間違いがわかるってことはあるんですね。間違いがわかるってことは我々人間の、作業にはいくらでもあるんです。いくらでもっていうか、日常的に間違いが起こるんですね。人間はそれほど完全じゃないんで、間違いが起こったらできるだけ早く直すというのが人間の知恵なんですね。やるときは、何かをやるときには間違いが起こらないように注意してやると。ね。だから、水俣の判決の裁判官みたいに、工場を作れば必ず悪いことが起こるんだから、そんなこと考えなきゃいけないじゃないかなんつったら、その工場を作ってなんかし始めたら悪いことが起こるかどうかがまだわからないんですからね。例えば今から作ろうとしているリニアモーターカーですよ。リニアモーターカーは磁石で重たい新幹線を持ち上げて、で空中で走らせるっていうのがリニアモーターカーですけども、瞬時に、磁石が切れたらドンと落ちますから、多分全部転覆して死ぬだろうと予想されております。しかしそれはやってみなきゃわからない。こういうことはもう山ほどあるんですね。で、これを防ぐにはどうしたらいいかっていうと、十分に事前によく考えるってことです。で、考えて考えて、全員で大丈夫だってことになって走らせて事故が起こるってこともあるんですね。まあ、人間の思考力の限界なんですね。これも大体は、 環境運動家とか、なんとか運動家とか、リベラルとか、そういう人たちが間違っております。やっぱりね、自分の仕事でやってる人たちは慎重ですよ。それはやっぱり一般的に慎重です。それから金見湯商事件なんてありましたね。あれはですね、どういう事故かって言いますと、もともと食品に使ってはいけないようなものを、食品じゃない、食品の液体を冷やす、冷媒って言うんですけど、それ、熱媒で使ったかな？何しろ、熱媒か冷媒に使ったんですね。ですから、一般的には食品に全然接しないはずののが、小さなピンホールがあって、それでピンホールがあったところから侵入して、金見湯商事件が起こりました。で、これも、別に公害とかそういうもんじゃないんですよ。環境破壊とか。そういうもんではなくて、毒物をと思うものを食品に使うときに、二重缶、ちょっとこれ難しいんですけど、二重缶に使うっていうことは認められてたんですよ。認められていたので、金見湯商っていう小さな会社は、世の中に認められてる設計方式だから、その設計に従ってやったら、そこに落とし穴があったっていうことなんですね。ですからこれも環境破壊とか環境公害とかいうもんじゃなくて、何かやるときに人間に間違いが起きると。初めてのジェット旅客機のコメットが墜落したようなもんでですね、その公害とかそうじゃなくて、人間の間違いが環境関係にもあるってことです。ところが、これに目をつけて金を儲けようとした人がいるんですね。これが環境ホルモンとか、それから男性の精子が小さくなるとか少なくなるとかですね。ダイオキシンが毒物だとか、こういったやつは実は全部騙しなんで、事実と違うんですね。ただ金を儲けようと思ってやったっていうことですね。例えば環境ホルモンは、ある薬剤師の50歳の薬剤師の女性が、それを言ってものすごくヒットして、心配、みんな心配になりますからね。ヒットして。そして、講演料が一時は2000万円でした、1回あたりね。だけど嘘であることがバレまして、この嘘、どうして嘘がバレたかっていうのはなかなか面白い、人間の醜さをよく示している嘘なんですが、嘘がバレて、一気になくなりました。こういった環境関係の嘘ですね。なんか酸性雨がどうなるとこうなるとか、砂漠が枯渇してるとかね。そういうような、例えば、ウラル海って言ったかな。黒海の隣にある大きな湖が干上がりました。これももう環境破壊だ、環境破壊だったけど、これは水の流れ方を変えただけのことで、普通のことなんですね。つまり、もう儲けようと思って、それから人間には心に心配があるっていうこともありましてね。で、次から環境問題を作りました。現在では CO2 による地球温暖化ですね。CO2 ではない地球温暖化は起こり得るものがあります。CO2 による温暖化はもうここのブログで何回も言いましたけど、絶対に起こらない地球温暖化ですね。これでも東大教授をはじめですね、いろんなところでやってる。だから、トランプ大統領が出てきてアメリカに、あれは詐欺だと言った途端に、銀行も融資をやめるし、それから世界に、アメリカもやめるしというようなことになりましたね。今でもやってるところあります。しかし、CO2 による地球温暖化を標榜して、ノルウェーなんかは電気自動車に切り替えようとしましたが、93% ぐらいガソリン自動車からノルウェーは電気自動車に切り替えたとこで根本的な間違いに気がついてやめたわけですね。今ハイブリッドをどんどん購入してますけど。つまり嘘が蔓延したんですね。この嘘が蔓延して嘘の頭になっちゃいますと、いろんな点で合理的な考えができなくなるんですね。ですからこれは、例えばごく最近ですと、例えばウクライナで戦争が起こると、ロシアが侵入したから、侵入した方は絶対悪いっつって、ロシアに対する制裁をしたり、輸出入をやめたりっつって、ロシアはものすごく非難します。ところがアメリカがイランに戦争を仕掛けて、爆撃しても、アメリカだからいいやってこうなるんですね。じゃあ、ロシアがウクライナを攻めたのと、アメリカがイランを爆撃したのとどう違うんですか？ウクライナは確かに、ロシアと国境を接してますから、いろんな関係がありますし、ウクライナの中にはロシア人が非常に多いですからね。それの問題もあります。アメリカがイランにどうして爆撃したんですか？イランの、指導者を殺害したんですか？と言うと、いや、それは、俺ね、アメリカは応援してるからいいんだっていう、そういう無茶苦茶な議論を言うんですね。それでやっぱり僕はね、人間とか人類とか、 良くなるっていうためにはね、やはり嘘をつかないとか、相手が好きなら何でもいいと、相手が嫌いだったら何でも悪いなんていうようなことをやってたらね、僕は人類は良くならないと思いますね。それから日本の国会議員でも嘘ばっかついてる人いるんですよ。まあそういう人を、まあ、選挙で選ばないっていうことですよね。ところが、今この基礎からしっかりやり直すっていうことを僕やり始めたのは、今度のアメリカによるイランの攻撃においてもね、日本のもちろんメディアは当然、ロシアを非常に非難してた、まあ NHK なんかももうウクライナこんなにひどい、こんなにひどいってやってたのが、イランはほとんどやりません。アメリカだからです。本当に我々日本人の誠意、心っていうのはこんなに貧弱でいいんですかね。僕本当にね、嘘はつくわ。自分が好きな人がやったことは全ていい。自分が嫌いなことをやった人は何やっても良くない。というような、なんか金持ちが出てきたら、よいしょするけど、貧乏人が出てきたら知らない顔するっていう、まあ、レベルっていうか、人格の低い人がいますね。環境問題、本当にそうなんですよ。ええ。相手が弱いと見ると叩きに叩くんです。ほとんどリベラルと左の人、環境運動家、こういうのですね。相手が強いと見るとこそこそと逃げるんです。ですから環境問題はいつまでもあるような気がするんですね。全然ありません。リサイクルも必要ありませんし、余計物事を悪くしますし。それから、もういろんなものがありましたね。僕が戦ったのはみんなそうなんですよ。なんで僕が戦ったかったら、そういう不正だとか、金持ちを良くするとかやってろくなことないんです。人間社会ってのはやっぱりね、正直であり、嘘をつかない方がいい社会ができます。で、しかもね、不正を良くしたり、とすると、必ず悪いことになります。ですから、それをよく考えて、環境問題は本当にあったのかと、本当は全然ありませんでした。ということを、この際よく考えてもらって、それを元にして、イランの問題とか、難しい問題を考えてもらう必要があると。それがないと、日本は、こう、良くなりませんね。嘘つきの国。同じことして彼はいいけどこっちが悪いなんて言ってて、そういう人間の集団でいい国はできません。と私は思います。